はい、皆さんおはようございます。現場の皆さんも Zoom の皆さんも聞こえますか？おはようございます。そして YouTube でご覧のあなたもこんにちは。さあ、ローマ人への手紙8回目偽人はいないというタイトルでね、お話をしたいと思います。半年ぐらい前のニュースですが、富山県警の刑事を名乗る詐欺師が電話した相手が本物の警察官だったという話がありました。で、この詐欺師はビデオ通話で偽の警察手帳を提示するんですね、見えるように。そして本物の警察官に向かって、あなたは詐欺グループの事件に関わっている、容疑者として調べさせてもらうから身分証明書を見せてくださいなどと要求するわけですね。で、本物の警察官は騙されたふりをしながら一連のやり取りを全部記録するんです。で、その内容を警察が公開したんですね。実際のやり取りの音声を聞いてみましょう。はい、よろしいでしょうか。
私、富山県警本部刑事部捜査2課木村優太と言います。まずね、私の警察手帳を確認してください。
はい。
顔写真やなど確認できますか。
警部さんですか。
私、警部補となります。刑事部捜査2課
警部補さん。あ、手帳警部ってなってますよね。違いますか。
間違いありません。
警部補さんで警部って手帳には書いてあるんですか。
ですので警部は警部補と同じです。
あ、警部って警部補と同じなんですね。
ちなみにこの2つは同じではありません。
わかりました。間違いないと思います。
はい、さんの方でも身分証の提示をお願いします。
何を見せればいいですかね。なんか私が何してるかとかっていうのが分かればいいですか。仕事何してるかとか。
名刺の方でも構いません。
警察手帳とかですか。もういいでしょ。分かってるでしょ。
何がですか。
あなた警察じゃないですよね。
あなたどなたですか。
あなたは私に質問してるから分かってると思いますよ。
私、先ほど警察手帳を提出したが、はい、
あれ偽物でしょ。
あなたなぜ偽物だと分かるんですか。
私が
疑う富山県警までお越しください。
富山県警に行けばいいですね。
おっしゃる通りです。
富山県警の警電番号を教えてください。
もう一度よろしいですか。
富山県警の警電番号を教えてくださいって言ってるんです。
あなた何者ですか。
ここまで言えばわかるでしょ。
警察ですね。
はい、
というやり取りなんです。ね、警察というのは社会における正義の象徴ですよね。その相手に対し偽の正義の仮面をかぶり、自分が詐欺師なのに相手を詐欺師呼ばわりして裁きながら何かを盗もうとしているわけですよね。でも最初から本物の警官である人の手の内でうまく転がされているだけであったという、なんという滑稽な姿であろうかという話なんです。でもこれはまさに神に対する人間の姿ではなかろうか。アダムとエバがサタンにそそのかされて神のようになろうとしたあの日から、世界の歴史はどちらの方が本物の神なのか、どちらが本物の正義なのかという対決の歴史なんですね。神は人間を罪人として裁くと宣告している。逆に人間はその神に対し、我らを裁く神の裁きは不当である、大義は我にありとでも言わんばかりに、無理のある理屈を並べてでも何とかして神よりも上位に立とうとしている。しかも本来全く太刀打ちできない相手の手の中で転がされているということにも気がつかないというほどの滑稽さなのであります。で、今日これから読むのはパウロの強烈なノックアウトパンチによって神対人間のこの勝負に 終止符を打つような、そういう力強い聖書箇所を読んでいきたいと思います。ということで今日のメインポイントですね、これに向かって話していきたいと思います。神に負けるが勝ちという話をしたいと思います、ね、白旗を上げてくださいということですね、はい、では文脈ですけれども、今日はローマ人への手紙3章の前半を見ていきたいと思いますが、復習をしていきます、はい、まずですね、このローマ人への手紙、使徒パウロという人が書きました。紀元57年頃のことです。宣教旅行の途中でコリントという町に滞在している時に、まだ行ったことのないローマ教会に宛てた手紙なんですね。で、一章の前半は、はい、信じる者を救う福音の力というのが力説されてました。そして一章の後半に入ると、神のこの世界に対する怒りについて語り始めるのですが、まずは、異邦人の罪、主には偶像礼拝と性的堕落が糾弾されていきますね。で、2章に入ると今度はユダヤ人の罪を責め始めるんですね。で、ローマの教会にはユダヤ人信者と異邦人信者がいたと。で、ユダヤ人たちは旧約時代から神との契約関係にあった自分たちの方が上だと思っている。で、そこでパウロは、君らが特別だと思っていたら大間違いだと。ユダヤ人だろうと、異邦人だろうと、神はエコひいきなく、公平に裁くからね、と語るわけですね。で、特に前回のメッセージの2章の後半の部分では、主にユダヤ人の口だけ信仰と、形だけ信仰。口だけ信仰っていうのは、つまり立法の教師だと自認しているのに全然実践できてないじゃないかという、この言行不一致の問題。そして形だけ信仰っていうのは、神との契約の印である割礼を受けているから俺たちは特別だという傲慢、まあ、これをパウロは指して、そういう偽善的なお前たちは本物のユダヤ人とはもう言えないと、立派な異邦人にダメ出しされるぞというふうに言った。そしてこのように言ったんですね。文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。で、文字っていうのは立法のことですね。つまり肉体につける印としての割礼ではなく、心に神との契約を刻んでいる姿が本物なのだという、そういう話だったんですね。どうでしょうか、思い出しましたでしょうか。で、その流れを受けてですね、今日は3章に入っていきます。でね、今までもそうだったんですけど、パウロの文章の特徴として、想定される自分への批判を先回りして自ら問いとして掲げ、自分でそれに答えていくという、まあ、自問自答の形式でここから議論が展開されていきます。で、ここから5つの問いとそれに対する答えという感じで次々と出てきます。で、どんどん切り替わっていきますから、しっかり集中してないと今どこか分かんなくなっちゃうから頑張って聞いてくださいね。はい、1つ目の問いです。よろしいでしょうか。3章の1節、はい。それではユダヤ人の優れている点は何ですか、割礼に何の益があるのですか。はい、ここまでの話でユダヤ人は、なんだと、ユダヤ人が選ばれたことには意味がないって言ってんのかよと、きっと怒ってるだろうなとパウロは思う。で、それだけではなくて、逆に今度は異邦人がユダヤ人に対してマウントを取り始めるかもしれない。まあ、おそらくは両者を意識して、両者に答える形でパウロは、この答えをですね、出していくのでありますね。はい、じゃあこれに対する答えです。はい。あらゆる点から見て、それは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。はい。これが、このユダヤ人に優れている点はということの 問いの答えですね。で、ここね、第1、2って言ってんだけど、第2、第3は出てこないんだよね。まあ、多分一番重要なのはという、そんな意味だと思いますけどね。で、ユダヤ人が選ばれたことにはもちろん意味があるさと。それは神の言葉を委ねられたこと。つまり、神の啓示がユダヤ人に与えられて、それを書物として記していった聖書としてね。そしてそれを世界に残すという、このとんでもなく重要な仕事。しかもその言葉というのは、世界の救い主が来るぞという予言が含まれている。その救い主を生み出す土壌としての役割もユダヤ人が果たすことになった。これめちゃめちゃすごいじゃないかと。で、これが一つ目の問いと答えでした。よろしいでしょうか。次、二つ目。OK? 二つ目の問い。ではどうですか?彼らのうちに不真実なものがいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか。はい。神の言葉を委ねられたユダヤ人が、その律法にも従わず罪を犯したら、神の言葉まで嘘になってしまうのですかと。あるいは、そのユダヤ人を選んだ神が、そもそも愚かだったということになりますでしょうかと問うているわけですね。OK? で、それに対してパウロが何というかというと、4節、はい。答え。決してそんなことはありません。はい。で、この言葉はですね、ギリシャ語で、メゲノイト。メゲノイトっていう。という言葉で、一緒に言ってみましょうかね。せーの、メゲノイト。ゲにインパクト、アクセントか。ゲにアクセントがする。そうそうそう。ゲノイトね。はい。でね、これはローマ書の中で一つのキーワードになってまして、これから何度も出てくる最強の否定語です。天地がひっくり返ってもそんなことは絶対ないというニュアンスなんですね。で、まあ、使い方としては、例えば、ねえねえ、配信担当の塩沢さんさ、君、最近ちょっとだいぶお腹出てきたんじゃない?
めげないと!
という使い方は間違ったモデルで、はい。そんな軽い使い方をしてはいけない言葉なんですね。はい。今のは間違った使い方です。はい。しかも事実に反してます。そう。そう、アーメンって言うべきとこですね、今のとかね。はい。本来はね。はい。はい。で、このね、問い2の答えがまだ続きますね。決してそんなことはないと。はい、問い覚えてる?神の真実が不真実になる、なるのかってね。言って、決してそんなことない。たとえ全ての人が偽り者でも、であるとしても、神は真実な方である。あるとすべきです。たとえ世界中の人が神に背き、全人類が一人残らず、聖書なんか嘘っぱちだと言ったとしても、神こそが、そして神の言葉こそが真理なのだ。たとえ世界中の人が警察官のふりをして、神を犯罪者扱いしたとしても、本物の警察官はこの方だけだ。ということですよね。はい。で、この答えがまだ続くんですけど、今度ね、旧約聖書を引用するんです。それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られます。と書いてある通りです。はい。どこに書いてあるかというと、これは詩篇51編の引用ですね。あ、すいません。そう。うん。で、この詩篇51編はダビデがバテシェバ事件覚えてますでしょうかね。姦淫と殺人の罪を犯した時に書いた詩です。この中で彼は神よ私は罪を犯しましたと告白しつつ、神が罪を裁く時その言葉、その裁き方は完全に正しいと認めているという、そういう詩なんですよね。人間側の罪によって 裁きの言葉も、逆に祝福の約束も、どちらも揺るぎはしないという、そういうことだと思いますね。さあ、で次にですね、問い3です。ね、3つ目。では、もし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか。これ言ってること分かりますかね。人間の悪のおかげで神の真実さがますます引き立つなら、結局神にとっては得じゃん。それなのに引き立て役となってあげた人間を裁くなんてひどくない？っていう、どういう理屈なんだこれだと。例えばね、冒頭の警察官と詐欺師の会話で、警察官ってなかなか落ち着いた対応してなかなか良かったじゃないですか。多分いろんな人から称賛を受けたんじゃないかと思うんですけど、それで犯人が捕まった時に、その犯人が、あんたを英雄にしてやった俺を捕まえるなんてこの恩知らずめって悪態吐いたら、何言ってんねんこいつっていうことになるわけですよね。でその何言ってんねんをパウロの言葉で言うと、めげの糸。はい、よくできました。決してそんなことはありませんというのが、この問い3に対する答えになってるわけですね。続いてこういうふうに言います。はい、答えの続き。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか。その通りですよね。さっきの理屈が通るんであれば、警察は犯罪者を逮捕できなくなって世界中悪者だらけになるということになりますね。さあ、問い4、ついてこれてる？大丈夫？問い4ですよ、次ね。はい。では私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか。はい、ここまではさっき否定したさっきと同じ理屈をもう一回繰り返している感じですね。で、追加でこういうふうに言うんです。善をもたらすために悪を行おうということになりませんか。はい、まあ、つまり私が罪を犯すと神の栄光になるんだから、罪を犯すことは善なんだとまで言っちゃうかもしれませんよねと。単なるへりくつなんだけど、でなんでパウロがですね、こんなへりくつを想定した問答をしているのか、次でわかります。はい、これに対するパウロの返答。私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。つまりね、パウロが行いではなく恵みによって救われるのだと述べ伝えているので、奴は罪を犯すことを肯定しているとパウロに的外れな批判を向ける人たちがいたということですね。で、それに対してそんな見当違いの批判をする奴らは神に裁かれてしまえと言っていて、つまりこれがパウロなりの問い4に対する答えになっているわけですね。つまり言いたいことは、結局はめげの糸なんですね。んなことあるわけないだろうっていうのが彼の言いたいことなんです。はい、次に問い5です。はい、ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。はい、これは皆さんどっかで聞いたような質問ではありませんか。そう、最初問い1で出てきたユダヤ人に優れたところあるのかと同じ問いをもう一回繰り返してのね。あの時の答えは何だったか覚えてますか。もちろん優れたところはあると、神の言葉を託されたことだって言ってましたよね。では今回の答えは何なんでしょう。全くありません。なんでやねんと全く何言ってんのこの人って全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。なんで前回と答えが違うのよと。もちろんパウロは意図的にやってます。ユダヤ人の選びはもちろん意味があるし、すごいことだと。しかし罪のゆえに神に裁かれるという点ではもうみんな一緒なんだというふうに言ってるわけですよね。 で、ここからですね、まあ一旦ここで問いと答えは一旦終わりというか、まあ、ある意味この後もずっと答えが続いていると言ってもいいんだけど、ここから旧約聖書の聖書箇所をいくつも数珠つなぎでパウロが引用して、人間がいかに罪人であるかをこうダーッと述べていきますからね。はい、どんどんいきます。はい、パウロがこのように言います。10節。次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべてのものが離れて行き、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。はい。これは、詩篇14編と詩篇53編の引用です。冒頭部分がね、ほとんど一緒なんですね、これ。でね、この元の詩篇の文面では、神が天から見下ろして、地上をあまねく探しても一人も見当たらなかったという、そういうニュアンスなんですね。いやいや、立派な人たくさんいますけどって私たち思いますけど、それは人間の基準に過ぎないんですね。はい。で、まだまだ引用が続くんです。13、14節。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦味に満ちている。はい。詩篇5:140-104編の引用です。ご覧のように、喉、舌、唇、口と4つの器官が出てくる。つまりは、言葉が堕落していると。はい。皆さんどうですか？胸に手を挙げてて。考えたら、そうだなと。ね、あ、お口チャックね。はい。15節、16節、17節。彼らの足は血を流すのに、血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らの、ごめんなさい。彼らは平和の道を知らない。はい。イザヤ書59章の引用です。言葉だけではない。行動も悪に染まっている。互いに争ってばかりではないか。はい。そしてまとめの一撃でこれが引用されます。はい。18節。彼らの目の前には神に対する恐れがない。詩篇36編。まあ、結局はこの一言に尽きるんだと。まあ、さっきの警察の例えにもう一回かぶせたとすれば、自分を裁くことのできる本物、ごめんなさい、ちょっと。自分を裁くことのできる本物の警察の前で、堂々と警察のふりをしてしまうことができる。それができてしまうほどに、人間は、ふてぶてしい態度で生きていると。そんなニュアンスじゃないでしょうかね。はい。もうちょっと続きますね。19節。はい。これちょっと難しいところ、ちょっと考えて聞いてくださいね。私たちは知っています。立法が言うことは皆、立法のもとにある者たちに対して語られているのです。それは、すべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。で、ここで、立法って言ってるのは、さっきから引用している旧約聖書のいろいろな箇所を指して言ってるんですね。で、立法という言葉は、広い意味では旧約聖書全体を指すこともあるんです。ここはそのケース。で、立法の元にある者たちって言ってるのは、ユダヤ人のことですよね。つまり、さっきから引用しているように、聖書はユダヤ人をこれだけ罪人だと断罪したよね、と。で、ここでね、ユダヤ人特有の大から小を導き出す論法っていうのが使われてるんですね。一番最初に出てきた、神の言葉を託されたユダヤ人は優れているという言葉ありましたよね。あれ、伏線になってたわけです。その伏線をここで回収してて、つまりその優れた立ち位置にあるユダヤ人でさえ罪人なのであれば、ね、このように古典版に罪人だと言われてるんなら、その立法を持たない異邦人はもう言うまでもないではないかという、 だからこのさっきの全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するという論理になる。この理屈わかります？大丈夫？だから一部のしか人しかうんって言ってないけど、はい、ユダヤ人でも罪人なら他の人は当たり前だ、だから全世界は罪人だという理屈ですね。はい、はい、分かってるという前提で進みます20節、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。律法というものはある意味鏡のようなものだとよく言われるんですね。それに照らして自分を見ると自分がいかに汚れてしまっているかということがはっきりとわかる。でもその鏡で汚れを取り除くことはできないですよね。皆さん鏡ゴシゴシしたことあります？ないですね。さすがの亮さんでもね。こうしてパウロはここまでの長い議論ね、もうずっと2章いや1章んどうか2章か1章から始まっていた長い議論で人類一人残らず罪人だと論証した。そして完全に絶望的なコーナーに我々全員を追い詰めることに成功したということです。でその上で次の箇所で救いの話に移っていくということになりますが、それは次回のお楽しみってことですね。はい、はい、聖書解説はここまでなんですが、今日はね、さあここから後半に入っていきますが、今日のメインポイントは何だったか覚えていますでしょうか？違うそれはタイトル、それはタイトル神に負けるが勝ちですね。はい、はい、神に負けるが勝ちですね。つまりあのダビデの言葉の引用で、神よあなたの裁きは正しいと言った、神の正しさを完全に認めて降伏するということが結局はあなたの勝利ですと。でもこの世はそれをしないんですね。なぜ人はイエス・キリストになかなか出会うことができないのか、それは神の義と人間の罪性の絶望的なまでのギャップがわからないからですね。まあなんかギャップの字体がちょっとなんかだいぶ軽いですけどね、これね。はい、はい、見たことのある字体ですけどね、これね。はい、そのギャップがわからないとね。で逆に言うと、これさえわかればね、イエスしか結局救いがないんだなということは自動的に分かることになるんです。つまりまさに今日の聖書箇所の宣言を受け入れられるかどうかにかかってるんですね。でこの世界の状態を私たちクリスチャンは正しく認識することが大切です。そうでなければこの世界に対して何を語ればいいかも分かりません。と同時に自分自身が同じ罠にはまっていないかも確認しなければいけませんね。でそこでここから、ね、後半ではこの鏡である律法を前にした時のこの世の典型的な反応を考えていきます。はい、神の義をぼかす3つのパターンということでね、はい、ぼかされてますね、だいぶ。1番神を下げる、2番自分を上げる、3番皆と混ぜるという話をしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、1つ目、神を下げるんですね。はい、今日の箇所の前半部分で私たちの不真実が神の真実を無にするのかとありましたよね。これ言い換えるとね、人間の罪によって神を引き下げることができるのかという問いなんですね。で答えはこれでしたね。メゲノイト、すべての人が偽り者でも神は真実だ。つまり世界がひっくり返っても神の清さは決して揺らがないということですよね。 しかしながら多くの人にとっては自分を罪に定める絶対的な基準っていうのは実に邪魔なのです。そこで人々はこのように言うのです。人それぞれの心理があってもいいんじゃないの？というふうによく言いますね。人によって心理が違ったらそれはもう真理とは言えないでしょうと思いますけど、でもこの考え方って非常に人気ですよね。まあ真理の相対化って言ったりしますけどね。はい。でね、これ何を言ってるかっていうと、先ほどのこの全ての人が偽り者でも神は真実だという言葉を真逆にしてる言葉なんです。これ何言ってるかっていうと、神を偽り者としてでも全ての人を真実とすべきって言ってるでしょ。それが世界の言ってることなんです。そして悪を裁く神などというものを大昔の神話としてお墓に葬り去ってしまっているのですね。で、そんな社会の中でですよ、皆さん、もし誰かがこれこそが唯一の真理だなどと叫ぼうものならば、その人は視野が狭い人だ、不寛容な人だというレッテルを簡単に貼られてしまうのです。でもね、どんな道徳基準も大丈夫なんだよと言えば言うほど、それは世の中の道徳基準をどんどん下げるだけなんですね。もちろん補足して言えば、人それぞれ何を信じるかということはその人の自由ですから、個人個人の選択は尊重されるべきですし、異なった考えの人を差別するんじゃなくて、それでも敬意を持って私たちは接するんです。でもだからといって同意はしないんですね。それもいいよ、それも真理かもしれないね、真剣に信じてるんだからそれも素晴らしいねとは我々は言わないのです。この違いをちゃんと区別しておく必要があるんですね。まあ、ところでね、皆さん、立法は人間の醜さを映す鏡だと言いましたが、鏡といえば鏡よ鏡、世界で最も美しいのは誰？というのは何のフレーズでしたっけ？白雪姫ですね。ね、赤ずきんちゃんではありません。今日の司会者が赤ずきんちゃんみたいだったから白雪姫ですね。はい、白雪姫の、ママ母である女王様は毎日、魔法の鏡にこの質問を投げかけていました。ある日鏡が、いえいえ、あなたよりも白雪姫の方が美しいですよと答えた。自分よりも美しいものがある。その基準に照らせばもはや自分は美しくはない。これに耐えられない女王は何をしましたか？自分よりも美しいものを排除するんですよね。毒リンゴを使ってね。人間は皆この毒リンゴを持ってます。聖書で最初にそれが現れるのはどこかというと、カインとアベルの話です。創世記の4章ですね。アベルが神に捧げた捧げ物が受け入れられて、カインは受け入れられなかった。アベルがカインに対して何か悪いことをしたわけでもない。なのにカインは人類最初の兄弟殺しとなりました。第一ヨハネ 3-12 カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。でね、皆さん、この罪もないのに殺された義人アベルというのはイエス・キリストの雛形になっています。イエスが来て人々の罪を指摘した。人々は罪を認める代わりに、自分よりも正しい、自分よりも美しいこの方を抹殺し墓に葬り去った。そうすれば神の基準を下げられると思った。これこそが人間の罪の姿の結晶ではないですか。 しかしながらこの方は墓から戻ってこられました。つまり神の真実を葬ることは誰にもできません。ちなみに言うと、罪のない白雪姫は白の女王によって殺されますが、その後で復活しますよね。この死と復活にキリストを重ね合わせるという解釈があるそうですね。はいはい、ね、まあ、7人の小人は弟子12人にしてくれたらよかったのにね、はい、それが一つ目ね、はい、神の義をぼかす3つのパターンの2つ目は今度は自分をあげるですよね。神を下げた後は今度は自分をあげる。さあ今日の箇所で、私たちの不義が神の栄光になってるんだから、我らを裁く神こそ不義なんじゃないのという問いが投げられてました。むちゃくちゃなへりくつを使ってでも自分を正当化する人間の姿ではないですかね。まあこれ人間関係でもそうなんですけど、罪を指摘された時にね、それが的を得ているほど認めたくない。そんな時はどうするかというと、相手を裁き返すことでマウントを取ろうとすると、ね、身に覚えはないですか皆さん。皆さん、バカリズムっていう芸人知ってますか？はい、バカリズムさん好きな人いる？はい、結構いるよね。僕も大好きですね。この人ね、天才かなと思いますね、時々。まあ、この人がですね、何かのトーク番組で自分の体験談を話してたんですね。かいつまんで言うとね、こんな話でした。彼が若かりし頃、テレビ朝日の、メジャーなテレビ局ですよね。テレビ朝日の番組で呼ばれたんですって。で、収録当日、時間通りにテレ朝に、まあ、その場所にね、到着したと。しかし、受付の警備員が、あんたの名前、今日の帳簿に載ってないよって言ってきたと。え、そんなことない、そんなはずないですよと食い下がっても、いや、ないもんはないからと突っぱねられて、で警備員がもうすぐ別の作業を始めてしまった。ちょっと待ってくださいよと。手違いかもしれないじゃないですか。電話をして確認するなり、まだできることがあるでしょう。あなたのやってる、それが警備員の正しい仕事の態度なんですかみたいなことをわーっとこう文句をいっぱい怒っていろいろぶつけたんですって。そしたら警備員が折れて、わかりましたよと、じゃあ内線で電話しますよと電話を取ろうとしたんだけど、その態度に腹が立って、もういいです、帰ります、でもあなたの雑な仕事によって若手芸人の仕事が一つ潰れたということだけは覚えておいてくださいと啖呵を切って外に出てタクシーに乗ったと。で、実は警備員に文句を言っているその途中に、その時点で実は自分で気づいていたんだけど、そこはテレ朝じゃなくて TBS だったんです自分が間違えて他のテレビ局を訪問しておきながら引っ込みがつかなくなって、相手を叱り飛ばした挙句タクシーで走り去り、本当のテレビ朝日に向かって遅刻したんだってそうそう、だからもう番組の中で他の芸人からお前最悪やなとかめっちゃ突っ込まれて、めっちゃ面白かった、ね、まあね、でもね、自分の過ちに気づいても、ね、内心気づいてもそれを認めるということは本当に難しいですよね。むしろ裁き返すことで上位に立とうとする。人間関係でもやろうとそういうことをするんだけど、私たちは神に対してもそれをするんだと。他にもね、あらゆる方法で私たちは自己正当化の技を心得ています。今日の最後の部分でパウロが、人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないと断言しました。その言葉に対して反対に、この世がメゲノイトって言い返してくるんですね。いやいや、人間がそんなに悪いわけないよ、律法によって義を得られるんじゃないと。つまりこれは聖書とこの世とのメゲノイト合戦なんですね。 正しい生き方を教える多くの哲学、道徳、宗教、一定レベルそれらのハードルをクリアして、まあ、100点とは言わずとも例えば70点くらいの合格ラインを越せば義と認められる。それがこの世界の考え方。人間の善良さというものに相変わらず希望を抱いている世界。自分もこの世もまだまだ捨てたもんじゃないよなと思っている世界。それはでも偽りの希望です。実は私たちクリスチャンがこの世の中を見るときにもしばしばこの嘘に騙されます。だってクリスチャンである自分よりも立派な人なんかは周りにいっぱいいるし、まあみんな基本的には真面目に善良に生きてるじゃないって、本当にみんなそこまで罪人なのかな、この人たちを裁くなんて神様ちょっとひどいんじゃないかな、まあ、正直なところね、私もしばしばそういう錯覚に陥ります。否定的な目で人を見ることってちょっと失礼なんじゃないかという罪悪感すらかつてはよく抱いてました。でも僕はそういう自分の感覚による判断ではなく、聖書の鏡に照らしてこの世界を見つめることにしました。闇を正しく認識しないと光も見えなくなるからです。正しい絶望が希望の入り口なんです。それが2つ目でした。はい。3つ目、神の義をぼかすのは皆と混ざるという態度ですね。皆と混ざる。立法を通して生じるのは罪の意識ですとパウロは最後の部分で言ってました。でもこの世は何というかというと、いやみんなやってるじゃんと考えることで罪の意識が薄まる、実に効果的な方法です。かつて神が世界を洪水で滅ぼした時のことを聖書は何と言ってるかというと、創世記の 6-12、神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。みんなやってるじゃん。まさかこの全員がこぞって罰を受けるなんてあるわけないじゃん。人々はそう思っていたはずです。恐ろしい楽観ですね。赤信号、みんなで渡れば怖くない。この考えが一番怖い、はい、これは AI で作った写真だと思いますね、はいはい、ノアの家族は必死に警告したと思いますよ。もうすぐ天から大量の水が降ってくるぞと。ちなみにこの時点で世界にはまだ一度も雨が降ったことがない。そんなことを叫びながら巨大な建造物をせっせと作るノアの家族は世間の目から見れば完全に狂信者です、はい、でね皆さん、ところで災害や事故が発生した時にその生存率を下げる2つの原因っていうのがあって、逃げない心理と助けない心理っていうのはあるんですね。逃げない心理は正常性バイアスって聞いたことありますかね。あ、自分だけは大丈夫だと、周りもまだ逃げてないから多分まだ大丈夫だという、これは心の平静を保つメカニズムなんですね。タイタニックで船が沈み始めているのに相変わらずパーティーをしている人たちがいたっていうのは有名な話ですね。映画でもなんかそんなあったよね。もう一つは傍観者効果って言って助けない心理ですね。まあ自分じゃなくてもきっと誰かがあの人を助けるだろうという心理です。でね皆さん、この世は 正常性バイアスに陥っている。そしてもしかしたら多くのクリスチャンは傍観者効果に陥っているかもしれない。まあ誰かがやるから大丈夫だろう、まだ誰もやらないから多分まだ大丈夫なんだろう。でもクリスチャンがみんなこの意識でいたら、一体誰がこの世界に向かってこのタイタニックは沈んでいるぞと叫ぶんでしょうかね。誰がこっちの箱舟に早く飛び乗れと叫ぶんですかね。さあもう終わりますけれども、最後に、今せっかく船の話になりましたので、せっかくですから別の種類の船の話で終わります。船といっても宇宙を旅する船、宇宙船の話です。40年前、1986年、私はまだ12歳でしたが、世界を震撼させる事故が起こりました。スペースシャトルチャレンジャーの爆発事故。年配の方は覚えてるかもしれない。ごめんなさい、まだまだ若いとは思いますけど、はいはい、若い人でも覚えてると思いますけど、はい。まあ、これはね、世界中にですね中継されて、全世界の人が見守る中、打ち上げからわずか73秒後に空中分解して7人の乗組員が亡くなった事故ですね。で、原因はガス漏れを防ぐためのオーリングという直径4メートルのゴム製のリングが、当日気温が低すぎて弾力性をなくして隙間ができて高温のガス漏れが起きて燃料に引火してしまった。で、爆発。実はこのオーリングが寒いと硬くなるという問題は、製造した会社の技術者が事前に警告していて、打ち上げの延期を求めていたのです。しかし世間の期待の目、 NASA という巨大な組織の中の政治的圧力、今までは失敗していないという楽観などにより打ち上げが決行されてしまった。機体全体のサイズ感からすれば、このオーリングのサイズなんてちっぽけなものですよね。しかしそれが命取りとなってしまった。懸命な人々の警告にもかかわらずね。皆さん、世界はこんな罪は小さいんだと、これは大した問題ではないと今日も言い続けてます。そして人々は周りに合わせなきゃいけないという同調圧力や根拠のない楽観によって悲劇的な結末に向かって突き進んでいる。そしてそれが勝利への道だと思い込んでいる。私たちはあなたの目に小さく見えるその罪が死をもたらすんだと勇気を持って声を上げることができるだろうか。神の義の前に降伏せよ、それがあなたに勝利をもたらすんだと。つまり神に負けるが勝ちなんだよと声を上げることができるだろうか。そのように叫び続ける教会でありたいと思います。はい、じゃあお祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。非常に厳しい御言葉でした。私たちも含め全ての人が罪人で神の裁きのもとにあると、こんなことを言えば言うほど人からは嫌われてしまうかもしれないような、そんな言葉ですが、それでも神様、あなたは私たちにこの言葉を託されました。私たちはこの言葉を伝えることができるでしょうか。どうか私たちがそのミッションを果たすことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。